自分を捨てることができなければ本当の神様の愛、イエス様の十字架の救い、それを知ることはできません。たとえ聞いてそうだと思っても、その心の中にでも自分はこんなことをした、許されていないんだという、そういうことを捨てることができないで残っているならば、どれだけイエス様が許す、永遠の命を与えると言われても、他に何があるんですか、何が欠けているんですか、いつまでもいつまでも私たちは熱心に教会に集い、聖書の言葉を聞き、求め続け、祈り続けても、悲しみながら立ち去っていくことになるということがあるんです。イエス様が、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのですという言葉をお聞き、聞いた弟子たちは大変驚いて、それでは誰が救われることができるでしょう、まあ、弟子たちも誰が救われることかと、なお、どんな人が救われるんだ、誰が救われるんだ、あんなに全ての戒めを持っていて祝福されて裕福である青年が救われない、いや、そういう金持ちが神の国に入るのは難しいっていうなら、誰が、どんな人が救われるんだ、やっぱり弟子たちも自分を捨てる、自分を捨ててただ神様だけがということが分かってなかったんですね。それでも後に弟子たちは分かったことだと信じるべきことは、この出来事が4つの福音書のうちの3つに記されている、それだけ私たちは分かってなかった、しかし、いや、だからこそ書き記そう、何度でも書き記そう、人にはできないことですが、神にはどんなことでもできになります。人にはできない、だからこそ神がしてくださる、自分を捨てなさい、何度もお聞きになっていることでしょう、そして何度も捨てようと思って、それでもなお捨てていない、他にどうしたらいいんですかと思っている方は少なからずあると思います。人にはできない、これは自分を捨ててっていうことも、実は人にはできないんだと言われていることなのです。だからこそ、主よ、私は捨てることができません、許されている、もう自分の全てを捨てて許されているんだという神様の御言葉を、それだけを受け取るということができませんと、そんなことをしても許されているんだよと、この方にただ受け入れ抱きしめられる、その経験がなければ、本当に私たちは、そして神様を受け取らなければ、自分を明け渡す、そんなこと必要ないんだと心から受け入れるということは、なかなかできないことだと思うんです。そのために私たちが財産を利払うどころか、自分の持っているものの行くばかりでも捧げることのできない私たちのために、このお方はご自分を売り払って丸裸になって私たちを受け入れてくださるんです。もう70年以上前になります、太平洋戦争の終わり、特に沖縄が日本の中で唯一の上陸戦となりましたけども、大変な激戦区となって、そして まあ、実はそのアメリカから派遣された軍人の中でいわゆる日系人、もともとのルーツは日本人であるというそういう方々が250人ほど参戦していたそうです。実はアメリカ軍は忠誠心というものを考慮して日系人の部隊というのはヨーロッパの方に、つまりドイツに派遣することが多かったんですけども、いよいよ沖縄戦だという時に通訳がいるだろうということで、特別に250人日系人の兵士が選ばれたということだそうです。まあ、しかしこの日系人たちは非常に複雑でした。日系人というのは両親は日本人なわけなんですよね、もともと自分たちはアメリカ人だと思っていても、両親の国に攻めていく、そして場合によったらその両親の同じ日本の血を流してしまうということもあり得る。もちろん軍人、アメリカ軍として志願兵として仕えているわけですから、自分たちはもうアメリカ人だ、アメリカだ、アメリカのためになんですけど、やっぱり葛藤は避けられませんでした。しかしむしろだからこそアメリカのために戦うということを自分たちしなければアイデンティティが成り立たないということで戦っていく、そうした兵士の一人、いよいよ沖縄に行くという時にその父親がこう言われたそうです。殺すだけが戦争じゃない、人の命を救う戦いもあるはずだ、君は命を救うために戦いに行きなさい。本当にそうだなと思うんですけど、でも実際にそんなことできるのかと。でもそのお父さんの言葉を胸にしたまま沖縄に向かっていきます。そうすると沖縄では多くの民間人が洞窟の中で潜伏していたんです。アメリカ人たちはもうやっぱりできるだけ血を流したくないと降伏を呼びかけるんですけど、もうほとんどの人はそれに応じないんですね。それどころか集団自決、アメリカ兵は鬼のような存在だって言うこと聞いてくれない、どうしたらいいんだという時に、そうだ、命を救うために戦いに行きなさい、今こそその時だ。彼は全ての武具を取り去って、刃物もピストルも手榴弾も全部手放し、いやそれだけではまだダメだ、軍服も脱いで上半身裸になった、その無防備な姿になって洞窟の中に降りていったんです。そして幼い少女を見つけると優しくこう呼びかけました。さあ出ておいで、そして一緒に暗闇から出て生きよう。女の子がそのことを受け入れてついていったんで、あの中にいた全員がそのことを信じて受け入れて、その洞窟の人たちの命は全員助かったっていうんです。イエス様はそれ以上のことをしてくださった。天国に行けないじゃないですか、何かが足りないじゃないですか。もしかしたら人によっては神様の裁きを鬼のように思っている、そういう方もあるかもしれません。その私たちのためにキリストはあなたを決して、私は決してあなたを裁かない、全てを脱ぎ捨て、御衣をも脱ぎ捨てて裸になって十字架にかかられ、さあ出ておいで、一緒に死の力から抜け出して永遠の命を生きよう。私たちをお迎えに、今日もこの礼拝に私たちに語りかけてくださるんです。神にはできないことはありません。もし私は許されないというなら、神様はできないことがある。 神様を侮っているということになります。何か私に欠けていることがあるんですか。そうだよ、だから私がその欠けているところを埋めるために来たのだよ。私にはできないことはないよ。あなたにできないことは何だい。私には何でもできるんだよ。この方を、この方がそのような愛と恵みに満ちたお方であることを知り、受け入れ、永遠の命、あなたといつまでも、どこまでも共に住むことができる。私たちがこの年初めに掲げたことであります。主が私の牧者であって、私には乏しいことがない。命の日の限り慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも永遠の命によって主の家に住まいます。その喜びに満たされていただきたいと願います。お祈りをいたします。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできます。天の父なる神様、人にはできない、私にはできない、あなたはそのことをご存知で全てを成し遂げてくださいました。あの十字架で一切を私のために尽くしてくださいました。そのお方と私たちは日々お出会いしているでしょうか。心の中にそのお方が生きておられるということを心から受け入れているでしょうか。もしまだ欠けがあります、何がまだ欠けているのでしょうか。何をすればいいのでしょうか。心の中にそういう思いが出たときに、人にはできませんが私には全てができます、全て成し遂げています、そのあなたの語りかけを聞き、唯一の真の神であるあなたと、あなたが使われたイエス・キリストを知ることができますように、常しえまであなたの家に住む特権が与えられていることを信じるものであるように、言う限りなくお一人お一人をお導きください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。